おはようございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。2024年4月29日月曜日でございます。本日は、ゴールデンウィーク前半の最終日、5月1日2日が休みの人もいるのかもしれませんが、そこは通常稼働だとしたら前半最終日ですね。29日月曜日祝日の朝でございます。昭和の日です。昭和天皇ですね、今の天皇様のおじい様のお誕生日でした。で、これいつから昭和の日になってのかちょっと私もうろ覚えなんですけれども、その前は緑の日だったんです。で、今緑の日って5月4日、5月4日って何の祝日になってる？5月4日が今緑の日なんですね。はい、その昔は国民の祝日っていうだけだったの。あれはすごい私個人的に好きだったんですけれども、緑の日は5月4日に移動して今4月29日月曜日は昭和の日になっていますね。もともと昭和天皇の誕生日、緑の日、昭和の日ってなってると思うんですけど、昭和天皇様非常に優れた植物学者でらしたということで、すごいですよね皆さん、ご研究とかこうね、今の上皇様もなんかハゼの研究でとかってすごいですものね。さかなクンになんか尊敬してるとかなんとかあったりしてますけれども、非常に皆さんこう寸暇を惜しまずご公務とお勉強とってことで非常に頭が下がります。本日そんなわけで祝日なんですけれども、ちょっとこちら前もって収録しているものですから、通常通り朝6時半に、こちらは配信させていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。ただいまですね、春の土曜真っ只中で、前回22日月曜日の配信の時にも、春の土曜っていうのがあって、夏の土曜のうなぎだけじゃないんだよっていうのと、土曜というものは、土に用事がある用事ので土曜なんですけれども、5番目の季節と言われていて、季節と季節の変わり目、立春立夏立秋立冬のそれぞれの季節の変わる18日間ですね、そちらを土曜と言っております。で、4月の16日の夜の9時20分くらいから、ゴールデンウィーク真っ只中の5月5日ですね、子どもの日の朝9時10分くらいまでがその春の土曜と言われる期間になっております。そして、立夏、夏ですね、夏を迎えましょうということですね。なので、この土曜というのはその季節の変わり目ということで、こう体調を崩しやすかったりとか、慣れてきた分ちょっといろんなことに誤差が生じてきたりですとかね、なんかこうガサガサした書類とかプリントを角を合わせるのにトントンとこう叩くというかこう揃える作業ってすると思うんですけど、でそういう作業をするのがこういらない書類といる書類と分けてみたいなことをでファイリングしてみたいなことが土曜のに起こることに割と似てるんですけれども、そうするとうっかりちょっと手を切っちゃったとか、大事な書類をうっかり紛失してしまったなんてことが起こったりすることあると思うんですよね。そういうのがこう人間レベルでも自然レベルでも起こりやすいのが土曜と言われています。ですのでちょっとこううまくいってたことがちょっとうまくいってないぞとか、なんか想定外なことが起こっちゃったんだけどとか、ちょっと望まないトラブルが舞い込んできたりとか、なんで今やるのそれをみたいなことがなぜか起こっちゃったりするのが土曜だったりするんですね。 だけれどもそれが起こってしまったことっていうのはもうしょうがないことなので、それこそポジティブシンキングでですね、ちょっとこう怪我の程度です、怪我だけで済んでよかったなとか、事故がなくてよかったなとか、トラブルは起こっちゃったけど後でリカバリーするように努力しようみたいなことで、ちょっとポジティブシンキングで捉えていただくといいかなと思うんですね。で、土曜というのはじゃあそういう悪いことが起こるんだよっていうふうにちょっと一人歩きしやすいんですよ。でちょっとネットとかでも調べてもらうと分かるんですが、なんかこう土曜ってやっちゃいけないよってことがまあつらつらつらつら出てくるんですね。その先週の配信でもお伝えしたんですが、ちょっとそうやっちゃいけないよってことがつらつら出てくるもので、なんかこう土いじりしちゃいけないよみたいなことが一般的には知られてるんですけれども、でも雑草生えてきたら抜きたいじゃないですかみたいなねこととかあるので、こう積極的に穴を掘ろうみたいなことさえしなければそこまで神経質になる必要はないのかなというのが私が学んでいる九星気学の考えでもあるんですが、なんかこう神経質になりすぎてその不安が先走っちゃったりとかね、あれもダメこれもダメっていうことでがんじがらめになって苦しくなっちゃうくらいだったらもう全然そんなの信じない方が幸せだと思いますので気にすることはないのかなというのも一つの捉え方ですね。ただそこにそういう季節の変わり目っていうのは確かにこう人間レベルでも自然界レベルでももう世界中どこでも起こっていることだっていうことが何かこう理屈を通り越したところで自分にしかわからない感覚かもしれないけどっていうところでなんかそういうことってあると思うんだよねっていうふうに捉えられる場合は自分ができることをですねできることを丁寧に行っていくっていうのがよろしいのではないかなと思うんです。で旋回の時にそのアポを取ることをちょっと大事にするといいよなんてお伝えしたんですけれども聞くんですよこれが。その例えばこうお友達の約束とかねお仕事のっていうところでもそうなんですけど、どうしてもそのイレギュラーなことがね新年度で飛び込んできたりとかその土曜とか関係なくもうねこうゴールデンウィーク挟んじゃったりすると自分はいいんだけど先様が連休で連絡が取れませんみたいなこう会社そのものがこうねクローズしちゃうとかっていうところもあったりとか、むしろその連休だからこそ忙しくって繁忙に入っちゃってとかっていうそのサービス業の方とかね飲食店の方とか非常にそういうお忙しい方とかもいらっしゃいますので、どうにしてもこう日本の4月の下旬から5月の上旬っていうのは何かこう情報がなんか土曜とか関係なくちょっとこう入れ違いとかなんか勘違いみたいなことってどうしても起こりやすいなとは思うんですよ個人的にも。なのでこのアポっていうのはすごく有益だなって改めてご土曜にを過ごしてみて思うんですね。で各いう私もこう自分の車の点検があるんです。実はこの配信の収録の後行くんですけれどもすっかり30分時間をもう完全に何て言うんだろうこう認識違いしてて、でたまたまその向こうの業者さんがご丁寧にリマインダーで、メールをくださって、それでこうって思って、30分違ったわけですよ。であれと思ったけど向こうは向こうでねちゃんと管理してるしと思って、いやちょっと待ってと思って手帳を見たらちゃんとそのリマインダーが来た時間のことを手帳に書いてあるんですよ。でよかったよかったって思っていたらその車のね整備の点検の時間の約束の下にダニナリさんにリマインダーを送るっていう私の個人的な仕事のためのそれが書いてあったわけですよ。でそのリマインダーを送るってことは覚えてたんだけどその あのクライアントさんにね、セラピーのクライアントさんにリマインダーを送るってことは覚えてたんだけれども、そのリマインダーを送るっていうのが今日だったってことがやっぱり抜けてるわけです。で、私あの個人的にそんなにそういう時間とか曜日の間違いって結構気をつけて生きてる方なので、あんまり間違わない方なんですけど、まあやっちゃいましたよ。未遂で終わってるから今こうやってねネタとして喋れてるんですけど、あのあーやっちゃったみたいな、あのあーヒヤヒヤしたみたいなことって本当に起こるので、あの自分のためにも、あの周囲の人のためにも、あのリマインダーとかアポとかっていういわゆるそのほうれん草ですよね、ちょっとひと手間かければ解決すること、っていうのは惜しみなくやっていただくのがいいのではないかなと思うんです。で、私これ私の持論ですけれども、あの情報がね、情報がダブル分にはいいじゃないかと、情報がなんかこううまくいってなくって伝ってると思ってたとか伝えたつもりになってたとか知ってると思ってたみたいなことって、あのまさかっていう時にやっぱ起こるんですよね。で、あのそういうことって本当になんでその時言わないのかなみたいな風なのが本当に起こるので、これは本当私もあの自分があの音楽教室のね発表会の時とかにも、あのあれだけ口を酸っぱくして言っただろうみたいなことが、なんで目の前にそれを伝えてその人も分かりましたって言ってるのに、なんで知りませんってなってんのみたいなこととかっていうのが、やっぱりちょっと特殊な場とかちょっとイレギュラーなあの環境っていうのは起こったりもするんですよ。で、それが特殊な環境とかイレギュラーな場所じゃなかったとしても、ごくごく普通に生きている日常の普通の日常業務の中でも取りこぼしっていうのは、あのね、人間あのやっぱ必ず失敗してしまう生き物なので、あの起こりうるかなと。そのためにも、あの総合的にね、あの自分のためにも、その自分を、まあ、支えてくれてる周りの人のためにも、あの情報は共有して、アポイントを取る、あとリマインダーをするっていうこと、ほうれん草はあの丁寧に行っていかれたらよろしいのではないかなと思うんです。繰り返します。情報はダブル分には困らないです。いいですか？ダブル分には困りません。これを肝に銘じて、春の土曜を引き続きお過ごしいただけたらなと思うんです。それでじゃあ今こうなんかネガティブに思うくらいだったらそんないっそ信じなくたっていいんだよみたいなことも言いつつある言っていますけれども、土曜っていうのはじゃあ悪いことばっかり起こるんですかと。いやいや、そんなことではなく、やっぱり土曜という不安定な期間を過ごすことによって自分の安定さを知ることができるわけですよ。あとはそういう不安定な状況がうまく生きることっていうのもあって、であの思いがけないこう縁が再開したとか、なんかそういうこととかもあったりするので、そんなに悪いものばっかりじゃないです。ミラクルなことっていうのは起こるし、あの何かこう物事をその分練るっていうんですかね、熟考するとか、あの作戦会議を立てるとか、なんかこう会社とかのミーティングを増やすとかっていうのも非常に有益なことなので、ぜひぜひ取り入れていただきたいなと思うんですね。で、ちょっと皆様にこの配信聞いてくださっている皆様に、なかなかおすすめなことをお伝えいたします。明日4月30日、火曜日だよね。そうですね。4月30日火曜日というのがですね、木の根根の日と言いまして、甲子園の甲子と書いて木の根根なんですけれども、この木の根根の日という日になります。で、これがどういうことかっていうと、60日に1回やってくる開運日なんです。いいですか？4月30日火曜日。木の根根の日、60日に1回やってくる開運の日です。で、じゃあ何をするといいのかなっていうので、こう何か新しいことを始めてみるっていうのがいいとされています。あとはですね、 か惰性になっていること、だらだらしてることをやめる、終わるということを始めることにも適しています。なので結構へえそうなんだって思うと、なんかできそうなことありそうじゃないっていうのがこの気のエネの日のいいところで、ちゃんとちょっとテキストを見ますね。10巻の始まりである気のエと十二支の始まりである根が重なる日、こと始めに適した吉日とされ、この日に起こした行動は中途半端に終わらず良い流れを持って進むと言われていますということなんだそうです。で、具体的にじゃあその何かことを始めるとか惰性になっていることの終わりということを始めるみたいなことをするといいんですけど、何がいいのかなってなった時に、まあパッと思いつくのは、例えばダイエットを始めるとか日記をつけ始める、あと何、一般的に人が思いそうなこと、なんかラジオ運転、適宜な運動、なんかこう、まあ、ダイエットと関係なくこうなんかラジオ体操を始めるとか、あと日の出が早くなったからウォーキングとか、なんかそういうことの始めること、あとなんかこう習い事、もちろん習いに行くもそうだけど、今までこう自分でやってていつの間にか眠っていた楽器を引っ張り出してもう一回やってみようみたいなこととか、やろうやろうと思ってたけどいい加減スマホの使い方ちゃんと覚えようとか、パソコンの使い方覚えようとか、なんかそういうことですよね。そういうのを始めるのがいいとされています。ね、これがもちろんその今がチャンスだからやってみようっていうこともいいんだけど、あんまり大きい目標みたいなこうをなんか立てすぎちゃうと、かえってそれっていうのはこうしんどくなっちゃったりすることもあるので、ここでおすすめなのはですね、これならできるよっていうこと、これだったら続けられそうっていうことを始めてみるっていうのがとても有益でおすすめです。あとはそのダラダラしちゃっていることをやめる、終わりを始めるっていう方ですね。そちらだと例えばこうご飯を食べた後にいつまでもテレビを見ちゃって、なんかこうお尻に根が生えちゃうみたいな行動を速やかに食事の後片付けをするみたいなことでもいいですし、あと夜更かし、つい夜更かししちゃうんだよねっていう人は、なんかそれが自分自身の結果翌朝とかその週とかのこうコンディションとかに影響しちゃってイライラしちゃうとか、なんかこうテンション上がらないみたいなことがあるのであれば、その夜更かしを気をつけてみる、いつもよりも1時間早く寝るっていうだけでも全然違うと思うのでね、そういうこととか、あとはそうですね、ダラダラしちゃうことってなってくると、なんかこう好きとか嫌いとかなんかよくわかんないんだけど、なんかこうダラダラとなんか付き合いがあってみたいなこととかですよね。でそれで突然ね、私もお別れしますからパンみたいなのっていうのは、それはちょっとさすがによっぽどなことがない限りはちょっとね、人としてそれはちょっと切なくなっちゃうので、何かそういうためのアクションですよねを起こすみたいなのをおすすめです。例えばこうね、そういうちょっとお付き合いしてる人がいるんだけど、なんかこうくっついたり離れたりとか、なんかこれって将来あるのかなとか、なんか私のことどう思ってんのかなとか、俺のことどう思ってんのかなみたいな風な、ちょっとこう先行きが不安だったりする関係性というのはまああると思うんですよ。ってなった時に、なんか付き合うの別れるのどっちとかっていうんじゃなくって、いきなりそう早急に請求に答えを出そうとかっていうのではなくって、これからのことちゃんと考えてみないみたいなアクションを起こしたりとかですね、あとは自分の気持ちをまずこうアウトプットしてみる、 突然相手にぶつけるのではなくって、今自分はこういう状況下にあることが、どういう心理的な状態なのかとか、どういうことが不安なのかとか、どういうことに希望が持てるんだろうみたいなことをやっぱり書き出してみるのはすごくおすすめです。そうすると自分のそのパートナーシップとかにおいてのその見える化ができるじゃないですか。あ、私こういう関係性望んでるんだなみたいなことが見えた時に、こうに思ってるんだよねっていうことを伝えるきっかけにはなると思うんですよね。そういうこととか非常に有益なので、ぜひご利用いただくといいかなと思うんです。あと気のエネの日に誰にでもできるすごくおすすめなこと、まあ、毎日の生活の中でですね、こうおすすめなことっていうのは日用品の交換です。結構あるんですよ。で、私この気のエネの日って個人的にすごく好きなんですよね。で、なぜかというと、まあ自分の中でこう非常に実りがあるものだったら継続するんだなっていうことがなんか分かる程度のアクションでいいので、すごく何かっていうと、私特技三日坊主なので、非常にそのやらねばならぬみたいなことが、まあ決めたことは大抵やるんですけど、やっぱり自分に負荷をかけられちゃう性格なもので、もっとやらなきゃとか、まだできるはずだみたいなことがすぐこう体育会系文化部なもので出てきちゃうんですよね、そういう気持ちが。でそうすると余裕がなくなってちゃうってことも、自分でよく傾向と対策として自分の性分を分かってるからなのかもしれないんだけど、この60日に1回ちょっとねえねえちょっとやってみないっていうチャンスが来るって、なんて親切なんだろうこの世の中はっていうふうに思えるので、気のエネの日ということを結構皆さんにもお勧めしてるし、自分自身もできることをやってるんですが、なのでちょっと取り組みやすかったりするんですよ。でその日常生活におけるなんかこう交換するっていうことに行くんですが、結構あって、その私がやっていることは、歯ブラシの交換でしょ、あとキッチンのスポンジ、うちは、お皿とか洗う用のもの と、あと何ちょっとこうフライパンとか、ちょっとこうなんか汚れがこびりつきやすい系のもののちょっとしっかりしたスポンジとっていうのがあるんですけど、この2つは必ず取り替えます。であとはなんて言うんだろうな、あれですよ、日常的に使う詰め替えるもの、今本当にほら詰め替え商品って多くなったじゃないですか。なので例えばその台所洗剤もそうだし、あとその洗濯洗剤もそうですよね、あとそのシャンプーとかそういうボディーソープとか、そういうものを詰め替えをうまく使ってるっていう方は、そういうものを詰め替える日にするっていうのも非常におすすめです。ですごくなんかガラッと刷新して、なんか今まで使ってたものを全部捨てて全部新しくしなきゃいけないとかっていうんじゃなくって、こう今まで使っていたものの循環しているものですよね。スポンジだとかそのシャンプーだとかボディーソープだとか、こう日々の生活の中で循環しているものを新しくする。ただその今まで使っている同じブランド、同じメーカーさんのものを新しくするっていうのが非常にこう新陳代謝、運の新陳代謝という意味では非常に有益なんですよね。なのでそういうちょっと詰め替えるタイミングがあるのだとしたら、ぜひぜひ詰め替えていただければいいと思うし、なんか交換するっていうことは非常におすすめです。でこれは本当に消耗品っていうのは必ず交換時期っていうのがありますので、うまくそこを利用していただくといいと思うんですね。今ここに私フリクションあるんですけど、このフリクションのさ、インクカートリッジとか、あとここに万年筆もあるんですけど、万年筆のインク交換とか、あとプリンターもそうですよね、プリンターのインク交換とか、結構そうすると交換できるものってあるじゃないですか。でなんかしら、あとあれですよ、シーツとかさ、枕カバーとかさ、そういうものをこうちょっときれいに洗濯したものを新しく交換するっていうの、 ね、曜日とか日を決めてやってらっしゃる方もいると思うんだけど、なんか気のエネは気のエネでこうさっぱりさせるっていうのは非常にいいですよね。あのタオルを下ろすとか、あのなんかそういうちょっと気持ちがさっぱりすることですよ。気持ちがさっぱりしたりなんかすっきりすることっていうのを60日に1回のサイクルの中であのやっていただくっていうのは非常にこう物としてもすっきりするし気持ちがすっきりしますでしょ。そこのところっていうのはあのすごくあの有益ですので、ぜひぜひ取り組んでみてもらいたいなと思うんです。明日ですよ皆さん、4月の30日火曜日、明日です。おはようからお休みまでいくらでもチャンスはありますので、かといって聞いてないよって言って慌てて何か交換しなくちゃっていうふうに思わなくても全然大丈夫です。あ、これならできるなっていうところをちょっとやっていただくのがいいかなと思うので、何かそれこそ挨拶一つでもいいと思うんですよね。今までちょっとちゃんと挨拶できてなかった人に、明日はまあ火曜日なので、でカレンダー黒い日なので、普通に会社とか学校とかある人だったら明日は声かけてみようとか、明日はコンビニでなんかしたらまあセルフレジじゃなければね、なんかありがとうございますの一言も言ってみようかなみたいな、そういうことでも全然いいんですよね。なのでちょっとそういうこれならできるなっていう自分の中の開運アクションをですね、ぜひぜひお試しいただきたいなと思うんです。それで、まあ、この配信ですね、もちろんこうスタンド FM でその日のうちに聞いてくださってますっていう人たちもいらっしゃるんですよ。大変ありがたいことに。と同時に結構アーカイブで後でゆっくり聞いてるんですっていう人は多いんですよ、私の周りで。ありがたいことに。そうするとこの配信聞くのが4月30日過ぎちゃってるってことだって多分にあるわけです。で、じゃあそしたら4月30日過ぎちゃったじゃないか、どうしてくれるんだよみたいなことがやっぱり起こるのが人の常ですよ。なので60日に1回なので、まだまだあるんです。だから仮にこれを逃しちゃったとしても次があるので、ちょっと次言っときます。まあもし4月30日気のエネの日を逃してしまったら、次は6月29日土曜日です。その次は8月28日水曜日、その次ぐらいまで言ってきますかね。その次は10月27日27ですね、日曜日あるじゃないですか。こんなに、あとは年内全部言っとこう。そうすると次が、最後、年内最後が2024年最後が12月26日木曜日、これ全部気のエネの日です。で、私さっきも言いました通り気のエネの日が好きなので、必ず配信で近くなったら予告します。皆さん一緒に気のエネの開運のなんかアクションしましょうねみたいなことを懇切丁寧にしつこく私気のエネの前にはお伝え申し上げます。そして私が気のエネの日に何をしたかを気のエネが終わった後の配信で、まあ、直近の月曜日になるかその翌週になるかはちょっと状況をまとめてからにしたいのであれなんですけど、何をしたかをちゃんと報告します。さっき私ほうれん草ちゃんとしようねって自分で言い出してますから、ちゃんと私報告もいたします。こんなことしたよっていうことを報告いたしますので、ぜひぜひ皆さん4月30日を残したちょっと逃しちゃったからって何か全てが終わったとか私は不運だとか絶対思わないでください。次は6月29日土曜日、8月28日水曜日、10月27、27日の日曜日、12月26日木曜日、こんなにありますので親切ですよ。等しく60日に1回やってきますからね。これをちょっとうまくやっていこうじゃないかということで、その前には必ず私予告します。そしてその気のエネの日が終わったら私必ず何をしたか報告しますので、どうぞどうぞそこの部分は安心して私がリマインダーになりますので皆さんご安心いただければと思うんですね。そう、 で、そのなんでこんな気の縁気の縁言ってるかっていうと、その実はですね、このスタンド FM 配信始めるっていう最初のあの放送ですね、それも3月1日にしてるんですが、これはイレギュラーで金曜日なんですが、これも気の縁の日なんですよ実は、というぐらい私結構重用してますので、あの何でも質問投げていただいて大丈夫です、ちょっと聞いていただいて大丈夫ですので、ぜひぜひ一緒に開運していこうかなと思うんです、よろしくお願いします。ね、じゃあなんで開運っていうことを言うのかなっていうと、もうちょっとだけお耳貸してほしいんですけど、なんか開運って黙ってても運が開くんですかって思う人ってやっぱり多くって、まあ各有私もそう思ってたんですよね。開運日っていうのは黙っててもいいことが向こうからネギショって来るんだろうぐらいに思ってたんだけど、まあそういうこともありますよね。そのいい日だよっていう、なんかいろいろあるじゃないですか世の中に。いい日だよって思ってた時に、なんかこうね、あのお友達が何かをプレゼントしてくれたとか、家族が何かあの自分の好物をお土産で買ってきてくれたとか、そういうことってあると思うんですね。で、あのそれも確かに素敵な開運です、ラッキーって思えることって素敵な開運なんだけれども、でもあの我々がやっていかなくちゃいけない開運っていうのは、思いを自分がこう思ってるんだっていうことを言葉にまずすることです。それはまあさっき言ってた書き出してみるってことですよね。書き出してみて、それを口に出し、そしてそれに伴う行動をしていくこと、そこに美しさとか喜びとか、あの心地がいいこととかっていうのが伴えばさらによし、心善美が伴えばさらによしっていうのが開運です。なのでちょっとした挑戦にもなるし、もしかしたらちょっと億劫に思うこともあるかもしれないんですけれども、でもこの気の縁の日のいいところっていうのは、これならできるかもしれないなって思うことをこと始めてしていくっていうだけのことなので、例えばダイエットしよう、って思った時に、じゃあもう運動これやって、あの食事はこうにしてみたいなことをね、でなんかプロテイン飲んでとか、なんかそれもすごく立派なことですけど、あれもこれもそれもどれもってやるとやっぱりわけわかんなくなっちゃうんですよ。だとしたら、例えばあの朝起きてお手洗いに行ったら、まず体重計に乗ってみようって、これだって立派なダイエットですよね。レコーディングするっていうことを、記録するっていうことはすごく立派なことですよ。とか、あと血圧を測りますとか、あとはその熱を、体温を測りますとかね、そういうことだって素晴らしい開運の気の縁のダイエットとか健康とかってまつわる開運になってくるので、そういうことでいいわけですよね、そういうことで全然いいので、あのそれってあやってみようと思ったことを実際にあの言葉に出してみて、あの行動に移すっていうのは、意外と人間生きていくサイクルのこのシステムの中で当たり前にやっていることなんだけれども、ついついなんかそこをすっ飛ばしちゃうんですよね。なのですっ飛ばしちゃって、手っ取り早くいいことだけがわーってやってこないかな、引き寄せ引き寄せとかって思っちゃうのが人間の常なんですが、それはそれであるかもしれないけれども、でも実際に開運っていうことを考えた時に、自分で運を開いて掴み取りに行くんだっていう意欲ですよね。それがすごく大事だったりします。ちょっとスピリチュアルな言い方かもしれないけど、この地球上で肉体を持って生きてるってことはそういうことなんですよ。あのちゃんと行動しないと運が開いていかないんですね。なのでそこのところでも、そういう意味でもやっぱりこう思いを言葉にして口に出してみて、それを実際に行動していくっていうことを試していかれるのに、60日に1回っていうチャンスは非常にちょうどいい気がするんですよ。でこの60日間で続けば万々歳だし、続かなかったとしたらもうやめちゃえっていうのも一つかもしれないけど、なんで続かなかったかな、特技三日坊主だからかなっていう答えも一つかもしれないけど、じゃあ4日1週間1ヶ月って続くようにするには、どういうふうに改善していったらいいだろうっていうふうに考えるのも、この60日ですごくいいと思うんですよ。なのでいろんな 60日あると結構人間いろんなことができますから、可能性という意味も含めてもすごくちょうどいい時間軸かなとも思うんですね。なので開運っていうのは黙ってて得られるものばっかりじゃない、いいことが向こうからネギショってやってくるだけではない、自分でその運を欲しいんだという思いを持って行動に起こしていくこと、しかもそれを丁寧にやっていくことっていうのが非常に大切だったりします。で、今日は祝日月曜日なのでお出かけする人もいれば、明日からの月火水に火水木かに備えてっていう人もいるかと思うんですけれども、どうぞどうぞ充実したもう一日をお過ごしいただけたらと思います。次回は、5月の6日やっぱりゴールデンウィーク最終日ですねの月曜日に通常配信いたしますので、どうぞ月曜日の朝もしくはそのアーカイブでも結構です。お耳を貸していただけたら嬉しいと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。今日から始まる1週間が皆様にとって最良でありますように。